森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録は10月22日水曜日ということで、ホークスとの敵地でのファイナルステージが20日月曜日に終了して、2日経った状況というところでの収録です。まあ、結果はもちろんご存知の方も多いと思いますが、3勝4敗日本シリーズ進出はならずという状況になってしまいましたが、ひとりさん、2日経ちましたけど、はい、少し気持ちの面や頭の中など整理できてきたところでしょうか。
まあ、なんかやりきった感はすごいありましたけどね。
やりきった感、はい。
まあ、最初2つ取られてもうリーチかけられて、でも1個も負けれないって状況から3つ取り返したんで、
はい。
まあ、そこは良かったかなと思うんですけど、まあ、去年はね、それでもそのままストレートで3つで終わっちゃったんですけど、
はい。
まあ、両方ともこう王手をかける状態にはね持っていけたんで、まあ、そこは良かったと思うんですけど、まあ、そこまでいったからね、やっぱ最後は勝ちたかったんですよね。
そうですよね。
まあ、それでまあ負けてしまって、まあ、悔しさはもちろんあったんですけど、
はい。
まあ、でもまあよく盛り上げたなっていう、ちょっとこう客観的に見ると盛り上げたんじゃないのかなと思うし、
そうですね、
選手たちもそこから踏ん張って3つ返して、もう勝ち星言ったら一緒なんでね、アドバンテージ分でもう負けてしまったんで、は
い、そうですね、
まあ、よく戦ったかなっていう、結構なんかやりきった感がすごいあって、
ああそうですか、
むしろそんなにこう引きずるというよりは、まあまあよく頑張ったかなって、選手たちお疲れさんって感じでしたけどね。
そうですね、いや、本当に見ているこっちもグッとくるシーンがいくつもある素晴らしいファイナルステージだったなというふうにね思って見てましたけれども、今日は少しちょっとその試合を振り返っていきたいと思います。
はいはい、
まずは
6試合だからね
ありますので、
もうどこで何が起きたかとかもうあんまり、そうですよね、細かくはちょっともう一回見、僕もデータ見直してるんですけど、
ありがとうございます。
はいはい
はい、少しずつね、
ちょっと振り返って、そっか、初戦はこのスタートだったのか。
初戦は、まず先発ピッチャーはファイターズ辰光太、そしてホークスモイネロという投げ合いになりました。ひとりさん、辰投手はプロ4年目でクライマックスは初登板という中で、本当に素晴らしい内容でしたよね。
確かね、これ序盤は結構バタついてたんですよ。
はい、
ですけどね、なんか中盤あたりが尻上がりにどんどん良くなっていったのを覚えてますね。
そうですね、初回は得点圏にランナーを置くピンチも、ワンアウト満塁というピンチもね招いたんですけれども、牧原選手をダブルプレーに打ち取ってゼロで立ち上がるということになりました。ひとりさん、まあ、辰投手も本当に素晴らしかったんですけど、バッテリーを組んだのがプロ2年目の新藤選手と、これも少し驚きはあったのかなと思った
んです。いや、ごめんなさい、いかせやっぱね、俺もう初戦とかあんまりね覚えてないわ
あ、やっぱりそういうこと
ない わ。まあ、もちろんスコア見てんですけど、
はい、
このカード最終戦もやってるし、正直だから、ああそっかそっかって、その初回の満塁をダブルプレーっていうのも、ああなんかあったなっていうぐらいしか覚えてないわ。
いやでもそうなんでしょう、そうなってしまうんでしょうね、もう
分からないですよ、まあ、人それぞれだと思うんですけど、僕はね、あんまりこう連戦、しかも同一カードの6試合って初めての経験じゃないかな。
ああそうですか、
去年はね3つで終わっちゃったし、
はい、
まあ、普段は長くても4連戦かな、4連戦ってめっちゃ長いなってシーズン中思うんですよ。なんか
そうですね、
異例の日程でこう組み合わせがそうなってしまって4連戦になる時あるんですけど、めちゃくちゃ長いですけど、ね、6連戦はねなかなかないですよ。
そうですよね。
そうだ、まあ、僕はだから印象で覚えてるのは、タツ君はその序盤その言ってたのか、尻上がりに良くなってきて序盤良くなかったっていうのはそこですよね。だからピンチ作ってたのを覚えてたんですよ。
はい、初回です、
それで乗っていったんですね、結果的にはね。
そうなんですよね、そこしっかりとゼロで切り抜けて、そこからは、結局6回無失点、被安打6、奪三振6、四死球も2つと
6回か
だったんですけれどもね、まあ、ただ攻撃でも初回からチャンスは多く本当に作っていて、初回から、 先頭も出ましたし得点圏にランナーも置きましたけどなかなか1点が遠いと。
そうだそうだ、あれだったんですよね、モイネロ投手がなんかね、
はい、
結構珍しくねフォアボール出したりとか悪送球冒頭か、
はい、そうなんですよ、初回先頭万波選手にまずフォアボールがあったんですよね、うんうん、それからデッドボールもありましたし、
そうだそうだ、
はい、ツーアウト満塁というチャンスをね初回にいきなり作ったんですが、うん、なかなか点取れずと。どうでしょう、選手たちにその初戦の硬さというかいつもとの違いみたいなのって何かありましたか。
いや、まあ、僕らはソフトバンクさんと違ってファーストステージをやってギリギリまで試合やってそのまま乗り込んでるんで、
うんうん、
どっちかっていうとそういうこう緊張とかっていうのはあんまりなかったように見えたんですよね。
ああそうですか、
まあ、実戦感覚とかも全然なんていうの長くなかったし、
はい、
離れてなかったし、むしろソフトバンクさんの方がやっぱ緊張感あったんで、だからモイネル投手の初回の、ね、バタバタ感とかシーズン中めったにないですから。
まあそうですよね、
うん
うん、やっぱりモイネロといえどやっぱりちょっと気負う部分はあるのかなというようなこと
を、ね、いや思いましたね、
うん、
ただまあそこの初回につかんチャンスをつかめなかった、
はい、
からそのままスッとも入れちゃった感じ、まあ、でも両投手ともそうだったと思うんですよね、
うん、そうですね、やっぱり初戦の独特の緊張感みたいなものは、うん、あったのかなというふうにはね感じましたけど、まあその後なかなかお互いに点が取れずチャンス作りながらもという状況の中で、うん、延長10回表の攻撃もファイターズは先頭のレイエスがヒットで出て清宮ファーボールで2アウト1、2塁というまた得点圏にねランナーを置くという状況を作ったんですが無得点と。そして延長10回の裏金村投手が5番手でマウンドに上がったんですが
先頭、ああそうだ、
はい、もうそうだっていう感じですよね、だいぶ遠い
先頭フォアボールだ、
そうです、
そうだそうだ、
フォアボールだったんですよね、ストレートのフォアボールを与えてしまって中村選手4番の中村選手が送りバント成功で牧原選手に申告敬遠でワンアウト1塁2塁で6番今宮選手のレフト前ヒットで満塁と、
うんうんうん、
なって玉井投手に継投というところで7番山川選手のサヨナラタイムリーと。
あここはもう10回裏は先頭フォアボールで送られて、で今宮選手のこのタイムリー、あーあと
レフト前ヒット、
レフト前で、はい、これでもう詰み将棋になってきましたね、でもう後手後手ってもうそこで玉井君行ったけどもう満塁で、
はい、
インコース厳しいところも投げれないしさよならですから、うん、スーパーピッチャーなのに、はい、まあ、この辺はう、ね、やっぱもう先頭フォアボールが全てじゃないですか。
そうですね、いや本当にでもこの6試合見てても先頭バッターをいかに抑えるかって本当に大事なんだなっていうのを改めて感じる、うん、ステージだったなというふうに見てましたけれども、結果延長10回裏のそのサヨナラ山田タイムリーと。
そうね、これもうサードゴロ、うん、普通の定位置だったら取れたかもしれないですけど、
そうですね、
もうサヨナラだから前に来ざるを得ない状況を作らされたところがもう詰み将棋ですよね、は
い、そうですね、高いバウンドで山川選手も、うん、あ閉まったっていう感じだったんですけど、あ抜けたっていうね、
うん、
感じの、タイムリーになりましたということで、どうでしょう選手たち初戦を落としてしまったっていうこの試合の後の様子なんか覚えてらっしゃいますか。
いやね、どうなんだろうな、まあ僕としては、うん、ファーストステージすごいいい勝ち方してきたから、
はい、
まあ、相手と投手もねモイネロ投手だったし、
はい、
ロースコアはまあ想像できたんで、
うん、
まあ、まず1個取られてもまだ明日取れば乗っていけるかなっていうのはありましたけどね。
ああそうですか、
まあまあサヨナラだったんで、
はい、
結構こうガクッときたんですけど、
うん、
なんか去年のように圧倒された負け方じゃなかったんで、はい、あと1本出なかったなっていうような感じだったんで、はい、そこはなんか前向きに捉えてましたねみんなね。
ああそうですか、
うん、
以前ねこの番組の中でひちょりさんが去年対戦した時はうわこんなになんかファーストステージ勢いつけて勝ち上がってきたのにこんなにやられるかっていうようなねお話をひとりさんされてましたけど、そうは感じなかった初戦だったっていうことですかね。
なんかシーズン中同様、
うん、
まあいいピッチャーなんで打てない、でもまあタツ君も踏ん張ってねあと1本のところまで行ったんですけど、
はい、
そう、なんか、まあ、もちろんサヨナラなんでガクッときましたけど、なんかすごい圧倒される感じは初戦では感じなかったですね。
ああ、そうですか。
うん。
うん、そして、2戦目、先発はプロ4年目、こちらも初めての CS、福島投手、そしてホークス、有原投手と、ひとりさん、まあ、福島投手も初回から3回までパーフェクト、いずれも三者凡退に打ち取る素晴らしい立ち上がり見せましたね。う
ん、福島君は多分終盤一番ファイターズの投手陣で安定してたんじゃないですかね。
ああ、そうですか。
まあ、多分広見君もちょっと疲れがちょっときてて、
はい、
うん、で多分ピッチングコーチはこの福島君のボール見て一番こうなんか今元気だなっていうのは感じてたように見えましたね。
ああ、そうですか。結果福島は7回3分の1、これプロ最長、プロに入って最長イニングを投げて無失点、打たれたヒット3本、三振は10個奪って125球、球数も最多という素晴らしい内容になりました。三者凡退もね、そのうち4度奪うと。
いや、ボール良かった、えぐかったっすよ、見てても。
そうですか、現場で見てても。
いや、すごいなと思って。だからもう1点でも先に取ったら逃げ切れるっていうような雰囲気を作るぐらいのピッチングしてくれてましたよね。
ああ、そうですか。まあ、ただこの試合も初回同じように万波選手先頭フォアボールで出塁、ツーアウト2塁3塁っていうねチャンスを作ったんですけれども得点は取れずと。今日で、まあ、初戦と同じようにチャンスは序盤から作りながらもなかなか一本が出ずという展開でした。先頭出塁が3回ありましたし、得点圏にランナーを置いたのも3イニングありました。残塁10ということになりましたけど、まあ、有原投手も素晴らしかった。
いや、そうなんですよ。結局あのいいピッチャー、まあ、チームのエースと呼ばれているピッチャーたちは、はい、その最後の1本でめちゃくちゃ粘るんですよ。こう押し切らせないんですよ、
うん、そうなんですね。
本当に土俵際まで追い詰めてもそこでむちゃくちゃ粘るんですよ、
うん、
で結果的にああ惜しかったなで終わってしまうのがいいピッチャーだから、それはあのファイターズ言ったらあのダントツでひろみくんがその粘りがある、
はい、
で若いあの他のピッチャーとかあの、まあ、もちろんタツくんとかもそうだけど、うん、序盤なかなか勝てなかったのはそういうところもあって、1点で済めばっていうところに2点3点取られて交代してしまうとどうしてもひっくり返せなくなる、はい、そこの辺のねいいピッチャーのこう粘り方っていうのはやっぱこう有原君見てても、
はい、
なんかねもう うーってなるんですよ。
うーってなるんですか。
ここで出れば一気にいけるぞっていうところまで、はい、まず出させてくんないっていうね、それはもうシーズン中もそうですけどこの試合も感じて見てましたね。
あ、やっぱりそこが2桁ね、やっぱりシーズン通して勝利する選手の違いなのかもしれないですね、うん、で徐々に流れはホークスにという風になっていって、8回裏福島投手がこの日初めて先頭出塁を許して川瀬選手にフォアボールで、ワンアウト1塁2塁で降板で、2人目で上原投手がマウンドに上がったんですが柳田選手にスリーランを打たれて0対3で敗れるというゲームになりました、うん、まあ、これで連敗もう一つも落とせないと、
うんうん、
いう状況になって臨んだ3戦目、こちらファイターズはエース伊藤、そして相手は上沢投手という対決になりましたけど、この日はただひとりさん初回のチャンスが得点にしっかり結びついたんですよね、
はい、そうでしたね。だからその初戦と2試合目は、
はい、
ずっとこうロースコアだけどまあ、点が取れないで同点1点を取り合ってでも何でも同点でいくとこれは相手チームの裏の攻撃ホームチーム の流れになるようになってるんですよ。これは
なっている、
はい、なってるんです。だからまあ初戦も点は取ったけど、うん、レイエス選手のホームラン 1点だけだったかな、
はい、
で2試合目もそのずっと0点で最後にこう終盤でもう緊張感もどんどん出てくる中での、まあ、先頭出塁からのスリーランで、まあ、もう勝負あり、
うん、
で、まあ、もうあともう瀬戸際だなっていうね、もう負けたら終わりっていうところかで初回まずポンと点取れたのが大きかった。あれ多分ジェシーがヒットで打ってたのかな。
そうですね、 先頭水谷選手のライト前ヒットでパスボールがあって二塁に進んで、タミヤ選手セカンドゴロの間にワンアウト三塁となってレイエスファーボール、そして郡司の
ライトへ
犠牲フライ、
あれが大きかったんだ。ずっとね、あの得点できない、
そうなんですよね、うん、
ホームラン1点だけで、で郡司君もずっとこうヒットが出ない状況の中で、はい、まあ、あの辺はやっぱさすがだなと思ったのは高めの変化球だったかな、うん、まあ、僕も調子もあのファーストステージほど郡司君が良くないなと思って見てたんで、
はい、
まあ、あの辺がねやっぱり彼に今年はずっと支えられてきたってところを感じましたし、うん、あの、まあ、まず先に1点取ったっていうのが初めてだったんで、
はい、
あれ大きかったですよ ね、
そうですね。特に郡司選手は2戦目の有原投手にインコース攻められまくって、うん、なかなか打てないっていう、本人も今日は外されると思ったっていうようなね、この3試合目の前には話してましたけど、うん、まず初回に先制できたという3戦目になりました。そして、伊藤投手ですけど、まあ、初回伊藤投手もピンチは招いたんですけど後続を立って無失点ということで、ひとりさん、さっきお話にもありましたけど、やっぱりピンチ招いても取らせないっていうのはやっぱり伊藤投手でしたね。
あ、いや本当そうなんですよ、うん、もうだからひろみくんはこう同点でいくと、まあ、あのプレッシャーかかっていっちゃうんですけど、先に点取るとね絶対を逃げ切ろうっていう風なピッチングに変わってくるし、うん、あの本当にこの試合はさすがエースだなって思わさせられるようなね、
そうですね、
うん、ピッチングでしたね、うん、
まあ、ファーストステージのバファローズ戦もそうでしたけれども、本当に冷静に熱くっていうのを体現するようなねマウンドさばきだったのかなというふうに思います。そして4回レイエス選手のホームランで2対0、7回には山形選手にもホームランが飛び出して3対0。ひとりさん、山形選手は、まあ、5戦目でねちょっと怪我をしてしまうというのがありましたけど、ただ攻撃守備どちらも素晴らしいステージだったんじゃないでしょうか。
うん、なんかあの伸び伸びと思い切り良かったし、
うん、
野球やってた気がしますね。
そうですね、うん、でさらに2アウト満塁で今度は郡司選手の走者一掃のタイムリーツーベースで6対0ということになりました。このタイムリーがチームこのシリーズ初タイムリーということになりました、うん、これも大きかったですね。
いやもう山形君のホームランで、
はい、
まあ、ほぼこう流れを持ってきたところですけど、
うん、
まあ、その後のね、その後でしたね、郡司君のホームランは、
はい、
あ、タイムリー、
タイムリーですね、
はい、でもうこれで勝負ありですね、
うん、
まあ、ピッチャーもひろみ君でしたし、
はい、
圧倒してましたんだね、
うん、
まあ、これで、まあ、一つ取り返せたですけど、
はい、
僕はこれで潮目変わるなって思って、まあ、みんな言ってたんですけど、
はいはい、
1個取ったら変わるなってずっと思ってて、その2試合目も落としちゃったんだけど、
はい、
それが瀬戸際でもう、勝ったんで、
はい、
これはちょっと面白くなるんじゃないかなって僕は予感してたんですよね。
ああ、そうですか、やっぱり1つさえ勝てば、
うん、そう、しかも打つべき人が打って、はい、いい流れで、4戦目に迎えられたんで、
はい、
でずっとねレイエス選手が調子も良かったし、
そうですね、うん、
でちょこちょこ他の選手もマンチューとかも結構ねフォアボール選んだりとかして本当にいい仕事してて、
そうですね、
うん、シーズン中とはちょっと違うような感じの打席がずっと見れてたんで、うん、こう繋がりだしたら行くんじゃないかなと思ってたんですよね。
ああ、そうですか、
うん、
その予感が本当にこの花開いたというかなった3戦目ということになりましたけど、ひとりさん、まだまだたっぷり振り返っていきたいんですけれども、はいはい、まずはこの前編ということ で、
あ、ここまで
3試合目までということで、4戦目以降は次回の番組の中で振り返っていただきたいと思います。
はい、はい、ということで今日はパリーグ CS ファイナルステージ前編ということでお送りしました。イカリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。